YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日10月18日火曜日、第387回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、池原、摂取りは時期、家元、マスの三原さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はプライベートな事情ながらですね、これまでまあ10年近くにわたってね、まあ、滞ったり難渋したり、溜まった要件がようやくなんとかまあ形だけでもね、解決処理しましてね、すっきりすることができまして、この秋空のようにね、まあ本当に、極めて爽快にして晴れ晴れしい気分だけにますます前向きにしてスイスイと泳いでいかれればと思わないではいらない。そんな3番目のことキーボー伊藤と、そして、本日は本来ですと前田ゆかりさん担当放送なんですけどね、諸事情あってご参加がないということで、それでもまあ前田さんのね、まいた種はどんどんと育っておりますので、って言っても別に彼女が本当にいなくなっちゃったわけじゃないんですけども、妹分のですね、あまれなつさんからのご紹介にして大変嬉しくもありがたく、すでにですね、以前学 F にももちろんご出演の方がですね、本日のピンチヒッターとして、お手伝いに駆けつけてくれましたということでね、早速ご紹介してまいりましょう。若手女優にしてグローリースタイルプロモーション所属、池田彩子さんです。ようこそ。
お願いします。
はい。今日はどういうわけかね、はい、そちらの彩子さんもどうぞ一つよろしく放送の方お付き合いいただけたらと思いますけど、奇遇にもねダブル彩子さんという方で、はい、お客様も彩子さんという方がお越しなんですけどね、まあまあこちらは、本物の彩子ちゃくちゃ本物もんじゃもないんだけど番組的にはね、はい、彩子さんということで、彩ちゃんって呼ばさせてもらってもいいかな。
はい、大丈夫です。
はい、さあそんな彩ちゃんは前回学 F にもご出演だったわけですけども、その時にはまあ放送終了後にはね、もうなっちゃん、あやちゃん、ね、マスターも一緒になって、AKB バリのフレキシブルなね、エキサイティングな盛り上がりを見せたわけですけども、今回の放送でもそんなことで明るく元気によろしくお願いしたいと思います。はい、さあ、そんな池田さんね、あやちゃんの印象や近況をここのところをね、伺いたいんですけども、あれからどうでしたか。はい、
そうですね、舞台も無事に終わりまして、
舞台だったわけだよね。はい、でその時の告知でこの前来ていただいたわけだ。
そうなんです。
はいはいはい。で、はい、ラインナップっていうとどういうラインナップでしたでしょうかね。
ラインナップ、
メンバーの方たちは、
はい、なつさん、
なっちゃん と、
うん、あとあのあ、うん、その時
いやだからそのお芝居に男優の方もおいでだったよね。
あ、そうです。
はいはい、
あの時は私は別チームだったんですけど。
別チームか、はい、はいはいはい、
お医者さん役の、
はい
はい、
世界さんとかいた、小林世界さんとか
い
た。あの子は違う、はい、あれは渋谷だったんだな。はい、はいはいはい。で、会場が吉祥寺の
会スタジオ。
会スタジオで、はい、あれホラー的な
サスペンスです。
サスペンス、
はい、
うん、
サスペンスです。
タイトルなんだっけ。
サイレンスです。
サイレンス、
はい、
おー。でお嬢は何役だったの。
私あの患者さん役で。
患者さん役、
はい、
患者さん役ね。
患者です。患者、
患者なの。患者、看護婦さんじゃなくて
患者です。
あ、できれば看護さんでお願いしたなねえ。あ、まあ、でも患者さんね。あ、そうか、ちょっと怪しいな。でもな、うん、どんな感じでしたか。盛り上がりましたか。
あ、もう楽しかったです。
はいはいはいはい、はい、他のメンバーの方たちは、あやちゃん、あのなっちゃん的にはどんな役だったんだろう。
なつさんは、うん、なつさんお医者さんです。
お医者さん、
はい、あ、担当医ですね。いい、
担当医、
はい、もうなつさんも別チームではあったんですけど、
担当医に、
はい、
夜は担当医、昼はメイドみたいなしかも お給仕までされするという大変な状況ですけども、ね、あ、そうですか、なるほど、はいはい。まあ、お芝居の方頑張って、
はい、
でまた新たなお芝居の段取りも入ってんだよね。
お芝居というか、はい、そうですね、
うん、それはミュージカルかなんかだっけ。
いや、私はあの撮影が、
あ、そうか、
そろそろ始まるのか。
何の撮影なの。
ですね、あのマイティレディというあの
マイティレディ、
はい、ちょっとアクション、
マイティハーキリーだったら知ってくれる、
はい、
それはどんな感じの。
戦隊もの、
ね、戦隊もの、
はい、
あ、なんかヘッドホンかぶっちゃうとなんかちょっとなエヴァンゲリオン的な感じがしないでもないもんね
本当ですか。
好きなんだ。好き、あなたゲーム好きだから、
はい、
いいよな、自分的には楽しめちゃうよな。
ちょっとそうですね、うん、ワクワクしてます。
あ、そうなんだ。また今日もゲーム好き来てますから、またね、そんな話でも盛り上がっていただければと思います。はい、私ゲーム全く分からないんで。
そうなんです、
ね、人生ゲームぐらいのもんだから正直言って。そんなもんですから、
はい、
まあそんなこんなでね、
はい、
あとはあれだ、レコーディングが迫ってるじゃないですか。はい、
レコーディング終わったんです。もう終わった
の、自分取りのパート取った、
はい、はい、終わりました。
いかがでしたか。
いや難しいですね。
うん、曲調はやっぱりアップなんでしょ。
そうですね、はい、
うんうん、バラードもあったりなんかするの。
いや、バラードはないですね。
おお、なんていうユニット名でしたっけ。
カラフルバード。
出ました、カラフルバードですよ。ね、はい、でお嬢の名前がなんかまた 色、はい、色にちなんでるね。
そうなんです、
はい、
緑岡インコと。
緑岡インコ、はい、これで何、あのアクちゃんが黄ばんだ、
黄ばんだペリカンさんで、黄ば
んだペリカン、はい、なんかちょっと色がちょっと考えた方がいいんじゃないのかそれ。
本当そうですよね。
おで、なっちゃんが
赤峰クジャクさんで、
あ、ちょっとかっこいい な、 なっちゃんはな、
リーダーなので、
リーダーなんでな、はい、そこはまあでも目上だしな。
そうですね、
あの先輩だから、
はい、
ちょっといい役は、まあ、なっちゃんにあれしてもらってと、
はい、
いうことかな、
はい、
うん、でもまあリリースとかはまだ予定立たないんですか。
まだそうですね、ちょっとイベントの予定とかもも ろもろ、
そうか、
詳細はまだ決まってないんですが、
またそんな話もじゃあ聞かせてくださいね。
はい、
はい、まだ何はともあれ今日はねピンチヒッターという形ですけども、はい、あの前回の明るいね、もう爽やかな、うん、ノリで、
はい、
フレキシブルにお届けしていただければというふうに思ってますんで、
はい、
楽しんでまいりましょう、はい、ね、おつけ、まあ、それ本日のね楽譜的にはもうすっかりおなじみシンガーソングライターのゆうやしもね駆けつけてくれることになっておりますんで、はい、サクサクと番組的に始めてまいりましょうか。いつものそのままこと、キーボー伊藤と
池田彩子の
楽大 FM。始まりました。本日10月18日火曜日、第387回87.0MHz 学大 FM からですね、もうすっかりオープニングももううちはとにかくプロデューサーのね、タオルかけた方がですね仕切って見事にこう拍手から何かもう全部こう、このぐるぐるまで全部やってくださるんで、これはもう盛り上がらないではいられないっていう雰囲気ではあるんですけどね、とにかくまあお嬢はそういうことでお芝居に、はい、今お歌に、
はい、
で、あとはなんだ、メディア的には何かやってたりするのかな。
メディア的
っていうのが、なっちゃんがテレビとかラジオとか、はい、今日も彼女はどっかまた別の枠でラジオやってるんだってね。
あ、そうですね、はい、
あれはどこでやってるんだ。
あ、カラフルバードの、
カラフルバード稽古、
カラフルバードの、はい、ラジオの収録が。
ということはお嬢はそっちの方参加しなくてもよかったの。
あ、今日は大丈夫、
大丈夫だったの、はい、でまた別枠であるあったりするの。
そうなんです。
あ、そこそこ、
はい、
大変だな、いろいろな。うん、昼は昼でまたここに来てんだね彼女。
すごいですね。
大変だよな。あ、まあまあ本当にあれだよね、そういう体調とかにね気をつけながらそれぞれに頑張っていかなければなっていう部分ですけども、はい、さあそんなこんなで、でもあとはだからお嬢は音楽関係のね、今日はうん、ゲストの方っていうか、お付き合い来てくださいますんで、はい、その辺のお話も含めてどんどんと、はい、せっかく楽譜に参加していただいた以上は、
はい、
なんか持ち帰っていただくとか、
はい、
可能性みたいな、
はい
ね、お嬢だってこれからたくさん若い、もちろん若いわけだし、夢とか希望にとか期待にあふれてるわけじゃないですか。
そうですね。
何が一番やりたい人だって、一番
何が一番、そうですね、うんうん、今はあ、でもとにかくお芝居がしたいです。
とにかくお芝居がしたい、
はい、
お
舞台であれ映像であれ、
いい男捕まえたいとかするんじゃない。
あ、それもいいです、
ね、ありかい、あるんだよね、やっぱりそれはね。年頃のお嬢ちゃんだけにね。ああ、そうか、まあまあでもおつけ若い、ね、なんか素敵なね、
はい、
ボーイズも集まりますから、こちらのお店で、はい、そちらの方はそれで期待していただいて。もうすでにほら若干1名ここにも、何笑うんだよお前は。素敵なボーイズが若干1名ここに、はい、頭にいるのをのっけたらいいじゃないですか。
そうです ね、
ね、ここも一応ボーイズはボーイズなんで、
はい、
ボーイズっていうか、まあ、オールディーズだけどな、だいぶな。まあ、よろしくお願いしたいと思いますけど、はい、まあそんなこんなんでね、今日はピンチヒッターにお越しになっていただいております、グローリーストアイルプロモーションの池田彩さん、彩子さんと一緒にお送りしてまいりたいと思いますね、
はい、
本日の書き換えのベルの紹介から早速ご紹介してまいりましょう。まず最初にいただいておりますのは、こちら学大FM でもすっかりおなじみ千本桜クラブということでね、千本桜さんからのご案内でございますよ、千本桜クラブ会員の方へのご案内、株式会社ライトスタッフ&千本桜ホールさんからいただいてますね。高田クラブ これは括弧居酒屋、コンマ甲子園括弧閉じる。10月22日土曜日から10月23日日曜日、通常2500円のところ千本桜クラブ会員様は2000円で、ご希望の方は千本桜クラブ宛てメールで日時をご指定ください。また千本桜ホール特別企画千本桜ホール落語会、10月17日月曜日18時30分開演。チケット料金が2000円のところを会員様1800円で、ご希望の方は必ず千本桜クラブ宛てメールでご予約を入れてください。いずれも詳細は株式会社ライトスタッフ千本桜ホールウェブにてということで、お以上なんかまだ千本桜さんでやったことないんだよな。
そうですね、
80から100ぐらいの席なんだけど、結構あれよ、コンパクトに使えて、とにかく26学大で26、7年やっておいての老舗の箱なんで、意外とそういう、あれ、カイスタジオさんもそんなに大きくないんだよね。
そうですね、最大で50人とかなので。
なるほどか、はい、だとしたら一度千本桜さんもご利用になると、はい、それはそれでまたちょっとこう舞台のあれが仕様が違うとね、
はい、
芝居の感じも違ってくるんじゃないですか。
はい、
もうだからあれか、お嬢的にはそういう箱的にはもうあちこちどこが拠点みたいなのないの。
そうですね、いや今の事務所入ってからは、ほとんど、カイスタジオさんで。
カイスタジオさんはね、馴染みのスタジオなわけだ。
そうですね。
そうかそうか。まあでもよかったらね、千本桜ホールさん、今回また新たに、落語のイベントなんかも催しをされるらしいんでね。
はい、
私なんか落語好きなんで、ぜひまあ、できる限りね、拝見するように心がけたいなと思っているところなんですけども、はい、やはりこちらの続きも、続いても、お芝居関係の告知って言いましょうかね、ご案内ですけども。はい、はい、どうぞ。はい、
キーボーさんへ、
はいはい、
小洗亮さん、
小洗亮さん、この方も以前学園フにご出演の、舞台女優の方ですね、はい、
ご無沙汰してます、
はいはい、
毎回毎回私事で本当に申し訳ありませんが、今年最後の舞台告知をさせてください、
はいはい、
今回は声優のアフレコバックステージコメディです。
ほうほう、
それにちなんでアクエリオンなどでもおなじみの声優寺島拓磨さんが声の出演をされていたりと、大変面白い内容となっております。小洗いは秋葉系アイドルやります。
うりゃもかわいいぞ
アニメやゲームや声優さんに興味がある方はもちろん、あまりお芝居に馴染みのない方々にも親しみやすいコメディですので、よかったらお気軽にお越しください、
はいはい、
公式サイトは劇団6番シード2011年秋公演、ザ・ボイスアクターアニメーション&オンライン、とアフレコの裏側覗いてみませんか、
はい、
アフレコは戦いよをご覧ください、はい、
もうこれ読んでるだけでちょっと楽しそうな感じがするんじゃないかと思うんですけども、
アクエリオンでちょっとドキドキしました。
おお、これ声優さんなんかご存知だったりする？さすがにご存知じゃないけど、
声を聞けばわかるかもしれないですけど。ああ、
そういうもんだよね。だいたい声優さんってそういうことだよな。あ、声聞くとな。それこそもう私らはそういう昭和の世代なんで、サザエさんの例えばね、ナミヘイさんの声は聞くだけでも、ナミヘイさんがみたいなこと分かっちゃったりするし、
はい、
ラジオの アナウンサーの方とか、
はい、
そういう声の方っていうのは、はい、タクシーに乗ると黙ってると分かんないの、それは当たり前なんだけど、はい、顔見てたら分かんないじゃん、
はい、
ところが運転手さんはそこちょっと左曲がってこうしてくれますか、あれ大沢優さんみたいなことになるらしいんだよね。
へー、すごいですね。
やっぱ声の影響力ってそういうことですからね。
そうです
ね。まあまあそういった意味で言うと、お嬢的には、
はい、
特にまたアニメの声優さんだご出演だということで、
はい、
ちょっと気になったりするような情報でしょうか。
そうですね。
はい。ね。はいはい。まあそんなこんなで、小洗亮さん、舞台のこちらの方は、いろいろと公式サイトがあるらしいんでね、
はい、
そちらの方をご確認になっていただいて、どうぞ、興味と関心がおありの方は、どんどんとお出かけになっていただければな、というふうに思いますね。さあ、続いて、残念ですがギターの岩田継義氏が今回を最後にペーソス離れますということでね、ペーソスギター岩田さん、からいただいておりますけども、そうなんです、8月で、そうなんですってそうなんです、私が変なおじさんですみたいなことになってくる、そうなんです、違うか、8月で退団いたしましたと言っても1000に決まっていたライブがあと11月に2つあります。伊藤さんにはいろいろと教えていただき本当にありがとうございました、とんでもないです、僕のヘボなギターもいつも褒めて、ね、褒めていただいてとても嬉しかったです。僕の参加するラストライブは11月12日土曜日、ペーソス岩田継義社会復 復帰ラストライブ、社会復帰ラストライブってまあちょっと変な お題目っちゃお題目ですけども、別に今まで社会復帰できてなかったわけじゃないんですけどね、要するにそのペーソスでギタープレイを中心にお送りしてたということで、今回は本当にあのサラリーマンとして、ま、なんかサラリーマンに戻ってって言いましょうかね、そういう形で、ペーソスを脱退されるということらしいんで、こういうタイトルにしてるんだと思いますし、まあまあシャレの効いてるペーソスさんらしいっちゃらしいんですけども、そこで島本圭、岩田次男、島本圭さんというのはボーカルの方なんですね、はい、で岩田次男さんがギターで、司会のスマイリー、専属司会のスマイリー井原です、はい、ご出演者の方ですね、はい、またいつの日か共演もありえますが、正式には今回が最後、なめだるまの目にも涙、なめだるまっていうのはあの島本圭さんの別称なんですよね、はい、ちょっと風俗関係って言いましょうか、ちょっとそういうコラムニストと言いましょうか、はい、執筆家と言いましょうか、その世界では結構有名な方で、この方で一度なんだっけ、楽F にも、
はい、
あの相乗りのお嬢さんで、昔の方ですよ、昔って言ったらまだ弱、
はい、
もちろん若いけど出てた方で、
はい、
ね、あの方は何て言ったかな、ミヤさんって言ったかな、
さん、
うん、まあ、その相乗りに出てたお嬢さんがいらっしゃるのよ、はい、まあ、ここだけの話、ちょっと今 AV 系に行っちゃってる、綺麗な方なんですよ、でもでその結局 AV 系なもんだから、
はい、
この島本さんが お得意なわけですよ、そ, れそっち系は
なるほど、
アダルトチックな、はい、で私そういうのちょっと極めて苦手なんで、
あ
ちょっとこう見えても苦手なんですよ、結構
なるほど、
もう見てるだから話してるだけちょっと赤くなっちゃうみたいな部分があったり、ちょっと照れくさいんで、はい、でその時にゲストで彼女が来てくれるっていうんで、私は淡く言っちゃって、
はい、
俺一人対応できないなっつんで、島本さんに来てもらってた、あ、行く行く行くみたいな感じで来ていただいて、はい、見事にまあ対応してもらったって覚えがあるんですけども、
はい、
まあ、まあそんなダメだるま親方の目にも涙がっていう、はい、みたいなことでね、はい、あの岩田さんが抜けられるということ で、まあ、そんなことでペーソスをどうぞお見逃しなく、オープンが18時30分、スタートが19時、予約の方が2500円プラスワンドリンクオーダー、当日の方が3000円プラスワンドリンクオーダーでよろしくお願いしますということで、ね、はい、ペーソスさんはなんつっても私とあの2003年の同期デビューでして、
はい、
ご一緒に、私がその時に週刊週刊朝日だったかな、
はいはいはい、
にグラビアで取り上げていただくときに、
はい、
あの嬉しいことにその週にですよ、
はい、
アエラでも取り上げていただいたことがあったんですよ、
はい、
でその時にそのあのアエラでご一緒したあの親父ユニットが今熱いみたいなで、まあ、ご一緒になってからのご縁なんですけど、
はい、
彼らもまあそういったちょっとこう親父ユニットでね、
はい、
NHK まで出てますから彼らは、NHK のなんかほら深夜の若い人たちがなんか盛り上がるやつあるでしょ、昔爆笑問題さんが司会やってたような、
あ、
うんうん、あんな系統の番組にも出てんだよ、
へ、
俺唯一 NHK だけ出てないからねそこはペーソスさん負けてんだよね、はい、そういった意味で言うとね、同期 の、そのプレイヤーの方が一人、廃業されるっていうのはね、ちょっとまあ私的には寂しいなという感じがしないでもないんですけど、はい、まあ、ペーソスファンの方たくさんおいでだと思うんで、この番組の方ね、はい、あの長々と私がこの番組を立ち上げた当時に屋上でやってた、
はい、
当時があるんですよ、2004年にこれはビルの屋上で始まったラジオですからね、
そうなんです、
屋上ラジオなんですよだから今も幸いにしてね、はい、こう屋根がついてるだけでもありがたいと思わなきゃいけないんですけども、はい、ありがたいですね、カラスの攻撃とかないですからねいやいや、その当時あれあったんですよ、確かに放送中にカラスの糞が落っこちてるとか、まあ、ビルの話恐縮ですけども、そんな中で、
はい、
そこにもすでに屋上にわざわざあのお出かけになっていただいたのが非常に懐かしいなというふうな記憶が蘇ってまいりますけどね、はい、そんなペーソスさんのライブ、岩田さんのラストギグになりますんでね、
はい、
どうぞお出かけになっていただければよろしいんじゃないかなと思いますし、岩田さんまた、はい、ね、また今度こと同じミュージシャン同士でやってきた仲間ですから、
はいはい、
また違った枠でね、いろいろとまた楽しむことができてできたらいいなと思いますし、そのようにお付き合いお願いできたらと個人的にもお願い申し上げたいと思います。さあ続いて最後になりますか。
はい、もろもろ、
はい、
音楽と今後の活動などなどについてのご相談について、
はい、
シンガーソングライターゆうやし、
お、
18日火曜日ですね、
はいはい、
了解しました、
お、
確か放送は19時から20時30分ですよね、
ですよねって、もう付き合い長いんだから覚えときよって話ですよね分かってて確認してるんでしょうけども、はいはい、
はい、前に打ち合わせが入っていますが、
はい、
長引いたとしても放送中にはお伺いできるかと思います、
はい、はい、
キーボーさんのお言葉に甘えさせていただき、
はい、
よろしければ11月21日のライブ告知などさせていただけるとありがたく思います。
またライブをなさるんですね、うん、はいはいはい、はい、
それでは当日お伺いさせていただきますので何卒よろしくお願いいたします。
はい、これはもうミュージシャン、シンガーソングライター優也氏で、彼はもう メジャーデビューしてからもう久しいんですけども、いろんな意味でそういうライブをプロデュースされたり、ご自身でもライブ活動をどんどんね積極的に展開しておいてで、でまたその新しい CD なんかをどんどん、まあ、世に送り出してるわけなんですけども、はい、私ともだから彼も気がつくとすごく長いお付き合いで、さすがに屋上にはお越しになったことはなかったと思うんですけども、はい、ただ駒沢通りのね、
はい、
それこそ通りに面して駒沢通り沿いにバイクとかもうパトカーがブンブン走ってんのに、はい、それに向かって放送してたみたいなところにはもうすでにお越しになっていただいて
すごいですね。それはそれ
すごいでしょ。選挙カーとかもちり紙交換とかガンガン来るからね。まあまあそんなこんなの、まあ、ラジオ放送からのお付き合いっていう形で、はい、まあ今日はちょっとこういろいろとまた別枠で相談したい向きの、はい、もちろん音楽についてなんですけどね、
はい、
まあまあそんなことで今日おつけお越しになっていただくという形で、
はい、
放送の方にまた加わっていただきながら、お嬢もね、はい、音楽もうミュージシャンじゃないですかこれからね。
そうですね。
そういった意味でそうそうミュージシャン同士楽しいまたね、はい、ミュージシャン的なお話をどんどんとさせていただければなというふうに思います、ね、お嬢の方もお付き合いの方よろしくお願いしたいと思います、
はい、
そんなこんなで本日の1曲目、あらあやさん、あやさんお帰りですか。またいらっしゃいませね。どうもありがとうございました。はい、あやちゃん撤収です。どうもありがとうございました。どうもどうも、お気をつけて。はい、まあ、そんなことで本日の1曲目、今日のゲストの方にちなんだね、楽曲をお聞きするところなんですけども、特にまあ、はい、今日はね、こちらの池田彩子さんからの方はご持参がないということなんで、はい、カラフルバードはまた後日聞かせていただくということね、はい、放送後半から駆けつけてくれることになっておりますということでなんですけども、楽曲ではすっかりおなじみ、シンガーソングライター、ゆうやしのナンバーから、ね、1曲聴いていただいて、今日の時事ネタ、そして、CM 挟んでお嬢の、ね
はい
新コーナーサブパーソナリティによる新コーナーでは、もう一度今日、ね、ピンチヒッターで参加していただいております、はいあやちゃんの、
はい、
池田彩子さんのプロフィールをご紹介したい、
はい
何について掘っていきましょうかね。
ああ、何がいいですかね。
何掘られたい何掘られたいっていうのも変な問いかけですけども、やっぱゲームどころですか。
そうですね、アニメゲーム。
よかったらちょっと教えてください。私絶対って本当わかんないんで、
はい、
私はあれだもん、任天堂のさ、
はい、
ドンキーコングとか、
あ、はい、
わかるかな、
スーパーファミコンですか。
あ、スーパーファミコン、
はい、
だからその前で言うとパックマンとかさ、
あ、はいはいはい、わかります、わかります、
はいはいはい、あとなんだろうな、要するにもうテトリスの時代の人なんで、
はい、
テトリスってもまあ言ってもわかんないぐらいの人がいるぐらいじゃないかなと思うんだけど。
そうなんですか。
いや、わからないけど、
はい、
だってそれぐらい時代感的にはね、はい、開きもあるし、今ものすごい立体画像だったりとか 3D だったりするじゃないですか。
はい、
私らもう本当にデジタルというには恥ずかしいぐらいの、ね、そんなのでやってきてる程度なんで、
は
いろいろとちょっと最近のそういうゲーム情報とか事情を教えていただければなというふうに思ったりしてますけどね。
はい
何はともあれ、本日の1曲目聞いていただきまして今日の時事ネタに、移ってまいりたいと思います。それではそんなこんなで、ゆうやしのナンバーから、こちらは新曲になりますね。いつでもこの手はという曲で聞いていきましょう。こちら
優しい嘘も作り笑いも全部気づいているよ。強がることが癖だね。君は辛いくせに
そんなこんなでね、聞いていただきました。ああ、ゆうやしのナンバーで、いつでもこの手はっていう曲でしたけどね。まあ、噂をすればなんてやらでですね、今日お越しがだいぶ遅くなるんじゃないかと思って、番組的にはですね、相当後半の方にボリューム持たせて、台本を作ってきたんですけども、もうそんなことにお構いなく、もう自分的には、本当に、ま、もう、相当、もう慣れ勤しんだ番組なんで、我が家に来るような勢いで、もうね、まあ、時間的には本当に、貴重めな方なんで、いつもね、早速、お越しいただいたということで、もうここから入っていただくことにしましょうかね。そんなことで今日の時事ネタに行く前に、まあ、一応飛び入りでご出演という形にはなりますけどね、シンガーソングライターのゆうやしです。ようこそ。
よろしくお願いします。
さあ、そんなゆうやしを交えての、久しぶりの学大 FM でございますけども、前回でもお越しになっていただいたのからもうそんなに経ってないよね。
そうですね、前回7月でしたっけ。
7月だとするとまだ8、9、3、2、3ヶ月ぐらいもんだろうな。
そうですね、
はいはい。まあまあ、でも相変わらずダンディーで
そんなことないですよ。
ちょっとこうまあね、若者も行ければ五家、も行くぞみたいな。
おっとそっち来たか
ストライクゾーンもたっぷり広いぞみたいな。
希望さんいいんですか、今からそんな飛ばしちゃって。
いや、もうここはもうそんなもんですよ学園も7年半年やってればね、もうほらだ、もう冬になってくると日もとっぷりと暮れてくるの早いし
なるほど、
そこはもう大人のトークでいきましょうよ。
わかりました。
ここにあやちゃんだってもう十分大人ですから。は
い、そうですね。
ね。
まあそういう会話も全然、
OK、大丈夫でしょう。ね。
頑張ります。
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 言ってもでもあれか、まだ21にか。
22です。
22だもんな。俺ら22といえばもう かぐや姫風の22歳の別れだけどな。
そう。
もうすでに反応してる方が多いですけど、あんたはミシェル・ポルナレフじゃない。落ち葉のコンチェルトだったりとかいろんな話ですけども、まあまあまあそれはさておいて、そんなゆうやしがですね、今日来ていただいたのには、後ほどまたね、はい、いろいろとコンテンツの中でお話をしていきますけども、とりあえず、まあ、10月にまたライブが終わりますので、はい、はいはい、
もういいんですか。
いや、だからそれは、それだって今日その
そ、ね、
お話が一番メインだもんね。
はい、
早速だからどんな感じで行われるのか。
ね、次回ですね。11月の21日。
はい、21日、
はい、はい、はい、こちらがですね、うん、渋谷のテイクオフセブン。
テイクオフセブン。あ、いい箱だね。私一度見せていただきましたけども。
そうですね。
はいはい、はい、
まあ、そちらの方でまたバンド形態で。
はい、
じゃっとやろうかと。
またゴージャスにやっちゃうの。
やります。
あのギターの彼と。
そうですね、ちゃんとドラムベースもいますので
。あやちゃんすごいから見てごらん。もうすぐに彼のライブ見たら、
はい、
もう目にお星様がキラキラなっちゃうぐらい素敵だから。
はい、弾き語りの時とバンドじゃ全然違うんで、また面白いと思います
。それはそれでね、はい、まあ、それぞれの味わいなんですけども、やっぱり、ね、ミュージシャン、こうやってしてるとね、なんかちょっとミュージシャンとは言いながら、ただ喋ってるだけだと、なんかちょっとこう、僕イケメンみたいな、
なんでですか？
の弟分みたいな感じがしな、
ないないない
というか、まあ、その辺のっていうね、感じもしなくてはない。俺が勝手に作ったイメージだけども、ファンの人には怒られちゃうか分かんないけど、でも、もう歌に入るとそこは持っていっちゃう。さすがミュージシャンだけに。
すごいですね、
それはキーボーさんも同じじゃないですか。
私はどうしたか頑張ったって、これつけてる以上あなたそんなムードにはならんから。
いや、ちょっとなんか上の目がキャンって。
いやいや、それはそうだけどね、もう間違ってもいつでもこの手はみたいなね。ちょっとシャに構えてさ、いつでもこの手はみたいなさ、まあ、それはね、川村隆一みたいなわけにはいきませんから。
そんなこと
この人カラオケで川村隆一歌い上げちゃう人ですからね。
すごいですね。
好きだったりする？
はい、
うん、またそういうのはまたそれぞれムードがあっていいよね。
はい、
合うんだよこの人は、またそういうのがね。まあまあ、そんなゆうやしが、はい、渋谷の、テイクオフセブンでライブなさると。
はい、
いつでしたっけ？
こちら11月の21日になりますね。はい、こちら月曜日なんですよね。で、実はですね、はい、この日僕誕生日なんですよ。
お、じゃあバースデーライブだ。
そうですね。
はあはあ、結構じゃないですか。
なんで、ぜひ来ていただきたいなと思います。
はいはいはい。まあ、行く行かないは約束できませんけど。でも、一応ね、アナウンスだけさせていただければ、
はい、
フラット寄せていただくことがあるかもわかんないし、ね、なんかちょっとピンポンダッシュ見て帰るみたいな、
ね。ピンポンダッシュですか。
あ、いたみたいな。いや、待ってましたって、さよならみたいな。
そんな。まあまあまあ、冗談去っておいて、相変わらずライブとは、ね、レコーディングとか頑張っておいでのゆうやしなんでしょうけども、とりあえず、じゃあ、後でね、じっくりとその辺お伺いするということで、はい、学園的にはまたね、ゆうやしがね、愛ちゃんの前だけど、はい、本当に、プレイヤーとして、またシンガーとして、まあ、シンガーソングライターですから、はい、書くのもできるし、歌うプレイもできる方なんですが、はい、プロデューサーとしても相当こう、卓越した能力をお持ちの方なんで、はい、新宿にあの、パペラさんっていうインド料理、はい、まあ、カレーの専門店が終わりなんですけど、インド料理って言ってみるのかな。
そうですね、一応インド料理ですね。
インド料理。はい、そこのお店とかを、自分でそのプロデュースされて、はい、ライブをこうコーディネートしてミュージシャン集めたりとかで、私もそれで参加させていただいたことあるんですけども、はい、そういったこうそのプロデューサー的な能力も卓越しておいでなんで、はい、まあ、せっかくだからほらこちらの居酒屋インファーさんも、はい、もう美味しいお鍋と、ね、マスターの心のこもった美味しい料理が、ね、はい、もうそういうのすぐ反応するな。そこはすぐいつもなんか全然なんか聞いてるよ聞いてないような感じなんだけど、そういうとこだけはすごく反応するんだよね。まあまあ要するにそういったシチュエーションをうまく利用して、いろんなこう、はい、みんなで盛り上がるようなことはできないだろうかなっていうのをね、まあ、番組を通じてあだったりとか、また番組終わりにいろいろと、はい、ご相談できればなっていう形で今日伺っていただいてるんで、はい、あやちゃんもよかったらね、はい、もうミュージシャンとして、
はい、
でなんかまた噂によるとキーボードまで出されるっていうんで、はい、ピアノまで出されるっていうことだから、
そうですね、
ひょっとしたらこの番組をお聞きの方には先行告知として新しい新ユニットのちょっとこうそういうね、
面白そうですね。
どこまで気が早いんだよみたいな感じがしないで、あやちゃん何も言ってねえじゃんみたいな、ただ私ピアノ弾きますから言っただけじゃんみたいな。で、予約分かんないよ、俺らの方に引っ張ったらそういうアーティスティックな感じになるかも分かんないけど、むしろ俺らがあやちゃんの方に引っ張られたら俺らもこうやって AKB の手を挙げてこんなになってるかもしんないから、いやそれ気をつけた方がいいよ、そのぐらいパワーあるからこの子。
そこまであるんです
か。あるある、この前のもう AKB にはびっくりしたよ、もう
それちょっとぜひ見たいですね。
いやそこはぜひね、あとこちらも多いその辺のね、明るさと元気さパワフルさをね、
はい、
まあまあ学習させていただいたりとか一緒にそんな風にして楽しませさせていただければなと思いますけど、まずはいつものように今日の時事ネタについてね、はい、10項目ぐらい読み上げますんで、今日はまあ、はい、ゆうやさんにも混じっていただいて一緒に、はい、その辺の時事ネタについて触れてみたり考えてみたいと思います。まずは最初に原発、年内冷温停止を明記、政府東電の改定版肯定表と、続いて、日本でも iPhone 販売禁止申請、特許申告とサムスン、それ、はい、続いて、巨人沢村投手と、日テレの森牧アナ、今後不結婚へ、続きまして日ハム、栗山氏に、来季監督打診、大リーグは5年ぶりカージナルスがナリーグ優勝ということでしたり、続いてこれは政治の方から財務省、公務員宿舎の検討会開始、一方で削減幅の拡大焦点、続きましてタイの方ですね、これは海外の方で、最大級の工業団地が浸水、避難命令が出たと、続きましてこれは日本にまた戻りました、荒川のアザラシは、四季志の木ね、あの四季市ですね、埼玉県のアラちゃん住民票交付へ、住民票アザラシに出してどうするんだって話ですけど、まあ好きだね日本人の、続きまして首相ぶら下がり取材は拒否、落ち着いて説明、また TPP 交渉参加には前向き、早期結論に意欲ということがございましたり、続きましてこれはまた海外の方でキング牧師の業績称え記念碑、オバマ大統領落成式に参加、最後になりますが吉本興業東京大阪の2劇場閉館へ、観客動員振るわず、一方お笑い芸人船越さんはこれは転落死されたといったことで、ね、芸人さんがなんか亡くなられたそうなんですけども、さあそんなことで10項目ピックアップしてみましたが、あやちゃんはもうすでにね、はい、今日の時事ネタこの前参加していただいてますんで、はい、もうおなじみかと思うんですけども、はい、気になったところではいかがでしょう。
そうですね、
はいはい、
あらちゃんが、
あらちゃんあらちゃんいきますか、
あらちゃん、どうなんでしょうね、このアザラシに名前をつける、
うんうん、いやいやだから実際のことね、アラちゃんじゃなくて、はい、アヤちゃんにしてもらいたかったね。アラカワだから、アラちゃん。あね、まあ、でも、アヤセの方で、アヤセって分かる、足立区にアヤセってある、はい、分かる、はい、お嬢どこだっけ、今でもいいし、ご出身ってどっ
ちだ、今、出身は兵庫県なんです
けど。あ、兵庫だ、兵庫だ。はい、うんうん。都内のその足立区とかあの辺とか分かる、荒川とか分かる、
はい、分
かります、分かります。はい。足立区、アヤセってとこなんだけど、はい、アヤセで出たらアヤちゃんだよね。
そうですね。
残念だったね。
残念なんすかそれ、
うん、なんだったら自分が川からペコッとこ出てみたいな、これであやちゃんって言ったらそのままやん、あやせであやちゃん
これは人気出るぞ。水着で。
しかも、あの、
なんだったらこれ3万貸してやるけど。そうすると対抗して。ね。
不思議なのが出てきた
ぞ。出てきたんです。うん。それで実はそれで、丘に上がると変身して変態者になっちゃうみたいな。それこそ変態になっちゃうんですよ。変態、ごめんね、みたいな。
ちょっと危険ですね。
危険ですね。うん。で、その辺やっぱ気になるっていうのは、なんかこう、かわいいとか、やっぱりお嬢ちゃんチックな感じなのかしら。
いや、なんかもう、はい。たま、玉川の玉ちゃんとかもいろいろあったじゃないですか。
はいはいはい。
みんないつの間にか、はい、新しい、どっか行っちゃってるなと思って。
うん、うん、うん。だって俺ね、これニュースちょこっと見たときにね、はい、玉ちゃんまた出現かってた。って言ってるけど、はいはい、別に、それは同一のものでなくてもいいんじゃないのと思ったよ。だって、玉川に出たのが玉ちゃんだからって言って、はい、玉ちゃんが荒川にまで、そりゃそうそう、そんなね、
いと思いますよね、
そんなね、人気稼業じゃないんだからね、あっちこっちでプロモーションしてるわけじゃないんだから、そんな出なくたっていいじゃないかと思って、彼の 前に出たね、荒川の人は違うなと思ったけど、わからんよ、これは同一かどうかわからんけど。
ちゃんと調べたら全く別の種類のアザラシだったらしいです。
だろ、はい、そこまでやるんだったら DNA まで調べてもらいたいなっていう感じしかしないでもないけどね、はい、だからあの俺に言わせて言わせの前だけど、本当にメディアもねふざけんのもいい加減にしろみたいな他にニュースソースって俺だけじゃないよ、いろいろとさ、あの要するにもっと他に話題にするあれはあるだろうと。
そうですよ、
ね、いやでも平和だなと思いますよね、こういうアザラシで。
じゃ平和だなっていうこれはね、あやちゃんの前だけど、はい、意外と若い人たちは気をつけなきゃいけないっていうのは、はい、要するに、いつも情報操作的にやることなんだけど、はい、そっちに目をそらさしてる間に何が起こってるのかっていうことを、
なるほど、
十分によくやっぱり刮目してみなきゃいけないっていうのはね、これは本当にあることですよ。
そうですね、
うん、その辺はほら大人のゆうやさんはよくご存知だから、はいね、あのやはりその社会情勢としてはその原発の問題だとか、はい、それとかも TPP の問題だとか、はい、様々にそういう、経済的なギリシャのね、はい、あの国家破綻のそういう問題抱えてるわけじゃないですか、はい、でそんな中でアラちゃんやっときゃさ、
はい、
やっぱり国民のまあ、ある種絶対数の何割かはそっち見るわけだから、
そうですね、
そうするとそっちの方で気にしなくてもいいから、はい、ストライキに参加する人も少なくなるんであれば、まあ、メディアとかの権力の方についてますから、
はい、
私なんかも権力なびきやすいようなんでもっぱらそうなんですけども、でもやはりちょっと正しいことは正しい、言っとくだけのことは言っとかなきゃいけないという部分ではそういうこともありますから、だからやっぱりこれはお嬢はね、はい、まあ、そのまだ若くて可愛くて、はい、やっぱ乙女してるからそういう興味でアラちゃんっていうことに行くのかもしれませんけど、ここは一応注意しておいた方がいいですよ。
そうですね、はい、
ね、ゆうやさん、
はい、
はい、
僕にこういうことをあの話したらまた長くなっちゃうん
で、そうそう、この人は、ね、無駄に熱いところあるから、政治だとか思想だとかね、
あ、うん、結構抑えてますから、
抑えてるからね、そうそうそうそう、だからまあストレス溜まっちゃうね、わかりませんけど、意外とでも岩さんの前だけど学園不敵にもね、はい、まだこれあやちゃんもねそういった意味でちょっとまだ猫かぶってるか、あのそういった部分で意外と熱いところあるかもわかりませんが、
そうですね、
意外なでもあの彼女のお姉ちゃん分のなっちゃんとか、
はい、
で阿久津香織だってな、
はい、
あの熱いところあるよ、
そうですね、
だから岩さんの前だけどやっぱり若い子でもね、
はい、
あのそういう風に考えてたりとかね、なんか見てるところはやっぱしっかり見てなと思わされるところある、
あ、
意外と私らの方が気づかないなっていう部分があったりとかね、するんで、そこら辺はね、
はい、
あやちゃんだって、
はい、
ね、うん、
うん、で、終わっちゃった、
はい、
ちょっとアザラシも取って食っちゃおうかみたいな、食っちゃダメだろみたいな、はいはいはい、まあまあでもね、そういった意味で言うと、今あやちゃんが言われたみたいに、そうほっこりするっていうかね、こういうニュースもたまにはあっていいですよ、
そうです、
あんまりその殺伐としたりとか、はい、ちょっとこうストレスのたまるようなニュースだけじゃなくてね、まあ、そういった意味ではいいのかなと思わないでも、ないんですけどね、
はい、まあ、最近こういう平和なニュースってあまりなかった
ないんで ね、まあそこはね、はいはいはい、まあまあそれにしても、いろんな部分で多種多様にものを見ていくっていうことが大事なのかなっていうふうなことはね申し上げておきたいなと思うんです、はい、さあそんなゆうやさん的にはいかが、
はい、僕的にはですね、はい、iPhone の、
ね、やはりねそこきますか、
こちらね、アップル社とサムスンの、
はい、
あのやり取りですけども、はいはい、これもともとアップル社の方が先にサムスンの方を ずっと提訴してた
らしいですね。
で、まあ、アップル社が使っ、うん、あの作っているものの、うん、半導体ですか、うん、こちらの半導体がずっとサムスン製品だったらしいですね。
なので、あの、なんか要するに応戦し合ってるみたいな感じらしいんでね、
なので、本当ずっとサムスンの方は、うん、そういうのもあって、あの大手、まあ、自分たちの大手の企業、うん、自分たちの売り上げを助けてくれてる企業なんで、ずっと抑えてたみたいなんですけども、はい、まあ、ここに来て、まあ、仕返しというのか、何なのか、
まあ、報復合戦みたいなのが
始まったみたいな、
ね。いや、だから、岩井さんが今言われたみたいに、本当にあの、Mac にとっては、Mac っていうのは、Apple 社にとっては、上徳医さんだってね、ね、サムスンがね。だから、なんでこんなことになっちゃうのかなと思って、思っちゃうんだけど、やはり企業としては、企業の論理として、いろいろさまざまな利害関係において、こういうことが発生していくんだろうね。
あったんでしょうね。
ね、
まあ、ね、こう、これ特許侵害なんですよね。はい、まあ、うん、ね、僕たちアーティストにしても
著作権の問題がありますからね。まんざらその、遠い世界の話じゃないですよね。
は
い、
そういう意味ではね、うん、結構いろいろこれ調べてさせてもらったりしてたんですけど、
はあは
あ、うん、まあ、調べてもどっちもどっちだなっていう感じにしかならないんですよね。
基本的な部分でお伺いしたいんですけども、はい、そういった部分でユーザー的にはあなたはどこのユーザーなんですか？
僕はですね、どちらも実は使ってないんですよ。
お、そうなんだ。
まあ、個人的には、うんうん、今現在ではあまりいらないかなという。
あ、そうなんですか。
特にあのこの iPhone なんかも今 4S でしたっけ、
ね、
出ましたけど、はいはい、今の段階、今日の段階ですかね、
はいはい、
5が、
はい、
あの
もうそんなこと噂されてんの。
去年の、来年の夏に出すっていうことがもう決まってるらしく、
だって今回のはある種スティーブ・ジョブズさんへのレクイエムっていうか、はい、リスペクトもあって S っていうのがついたっていうのは、これはまことしやかに言われてるけど本当なんでしょうかね。
そうらしいですね。
だとしたらもう5が出ても全然おかしくないよね。
はい、
ただ5はちょっともうそういう意味ではジョブズさんの、その
ジョブズ
さんの、いや僕友達でもなんでもないけども、あの知り合いでもなんでもないですけど、要するに、キャラクターというか今までのアイデンティティみたいなものを引き継ぎながらも、はい、全く違ったものを革新的なイノベーションを出していかないと、うん、ユーザーは満足しないんじゃないかということで、うん、それはそれで話題になってみたいですね。
そうですね。これあれですよね、発売が決まって発売した時ですか、
はい、
あのアメリカの方では、うん、なんだよ 4S かよ
みたいなことだったらしいですね。なんで5じゃねえんだよ、
は
い、
そうですよね。それで
それ8とかだったらどんなだったんですか急に8みたいな、
中どこ行ったんですか ね、 ね、
六郎もなんかなんか六郎もウルトラセブンもねえのかみたいな、いきなりなんで8番行っちゃうのみたいな話なんで、
う
んうんうん、うん、お嬢的にはユーザーはどうなんですか、ユーザーとしては。
いや、iPhone みんな持ってますよね。
どう、あなたは持ってないの？
私は iPhone は持ってないです、
ね。何ですか、使ってらっしゃるの？
今はあの、まあ、スマートフォンにはちょっと最近変えたんですが、
はい、
どうなん、みんながみんな持ってるものにあんまり興味が湧かなかったっていうのが一番、う
ん、そこは偉いの。むしろなんかそういう俺は反骨精神とまで言わんけども、ちょっとその体制に流されないっていう姿勢は好きだな俺はな。
あえて iPhone にこだわらなくていいかなと思って、うんで、うんうん、とりあえずみんなが買い漁ってる頃は何も興味持ってなかったんですけど、まあ、でも時代がスマートフォンになってるじゃないですか、ね、そろそろ持った方がいいのかな
っていう風な方向みたいな、はい、考え方もそうらしいですね、はい、だけどそこら辺はね、まあ、だから俺安心したよ、むしろ安心したとかホッとしたとか、あなたなんかもうだってね、キーボードをやるわけだし、はい、音楽のコーディネートも、それはまあ Windows か Mac か知らんけども、だいたいそれはもうあっちの方に走るじゃん。
あ、まあそうです ね、
ね、 それがそうじゃないって言うからさなんかあのそういうのにね、デジタルのね、まあ本当にこうゴンゲみたいなそういった方向に行ってておかしくない人が、あのそうじゃないっていうのを聞いて今ちょっとホッとしてるようなところなんですけども、そこは考え方だよね。
そうですね、うん、というかどんな新しいものだにすぐ手をかけたって、うん、またすぐ新しいのが出てくる
からね。学校なんですよね、
ならばあのね、今まで使ってる自分が使いやすいものを使ってって、うん、それこそそれがもう本当に使えないよっていうところで切り替えてもいいかなっていうのが僕の考え方ですけど、
ね、なるほど。 だとするともうそれはもうそれ言い始めてるとキリがないし、もういろいろそういうその論があって、ただね今日俺たまたまほら TBS ラジオユーザーなんで、あのその森本武郎さんの番組いつも好きで聞いてるんだけど、はい、それをちょうど今日聞いたのがテーマだったの。あの、はい、その iPhone だっけ、それどのぐらい使用しておいてですかと、 で、その森島さんとかはもうあの要するにオールドタイプの機種を使っておいでなわけよね、はい、だけど、世間でそんなに騒がれてるんでどのぐらいの確率で使っておいでですかって言ったら100人いたら、72、3人までが、
は
い、どっちだと思った今
僕は今使ってんのかな
と思ったでしょ、そうでもね、逆なんだ
よ、逆なんです
か、逆なんです、27、8人までが、あの25人ぐらいかな、
はい、
あのオールドタイプのやつ使ってんだよ、
は
だから安心したって言った本人はただやっぱり、ね、ある種脅威というか、不安視されるのが何かしら日本人の精神性もあるかもしれんけど、うん、はい、取り残されてしまう感みたいなのがあって、あ、それだけがちょっと心にね、はい、ちょっとこう気に留まる部分ではあるということはおっしゃっておりだったけど、なんとなくね、みんなが始めてるのに私だけみたいな、それ知らねえとこう取り残されちゃってさ、なんか一人ガラパゴス現象みたいな、
あ、なるほどね、
でもそんなに流行りっちゃ流行りだもんな、
まあそう
です、まあ、だってあなた言った通りじゃない、で次5が出て6が出てって言ったらさ、ちょっと最初1人持ってたってさ、どうすんのって話だし、
そういうことですかね、
うん、だってそれはもっと原始的なこと言いや、ね、新しいそのガスだとかなんとかヒーターでも火が出ないやつあるけど、俺らだったら別に七輪だとかさ
七輪ですか、
薪だって火は沸かせる、
まあそうですね、確かに
そこまで遡らなくてもいいけどさ、うんうん、うん、今何裏側の雰囲気やペリーとかやっていこうかなって眺めてんだ沖縄
そこまで行きますか
なんばかりことないけど、まあだからね、ちょっとだ逆に言うと、はい、それと連関してるというか、はい、ある種近いフィールドっていうのと、あなたたちがお好きだっていうゲーム、
はい、
ここはボードっていうか画面ですか、あれはなんていうの、あの iPhone のこのボードカンコンカンコン言うカチカチカチのボードっていうのは、あれなんていうの、あのなんとかパッド、
あ、はいはい、
タイプのやつ、あれはゲームとかああいう風なタイプじゃないの、こうなんかパネル押してなんかするみたいなことじゃないの、
あ、まあ、
あのボードね、硬いガラスのボードね、
は
い、
PS とか
ですね、
やっぱあるの、もうすでになってんだ、タッチパネルになってんだ、
ほう、
タッチパネルは使いづらいですよね、
あ、そこはそういうことなんだ、はい、畑、あのもちやもちやでその畑がまた違うと、
そうですね、やっぱり用途が限られてくるっていうのもまだありますからね、
そんなもんなんだね、そういうことですか、まあそのゲームの話はね、お互いにお二人を大好きだと思うので、はい、後ほどまたじっくり聞かせていただくというふうなことでですね、はい、今日の時事ネタはこの辺にさせていただいて、今日はまあ何と申しましても前田さんのピンチヒッターという形でねご参加いただいてます、まず前田さんの後輩にも当たります、池田彩子さんにご登場いただいてって形でね、はい、次のコーナーでは池田さんに、はい、フォーカスして、再度ですねプロフィール等をご紹介しながらご自身の今の活動等についてちょっと伺ってまいりたいと思いますね、それでは慶応レコードの CM でこちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスはhttp://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ご紹介にして、前田さんのピンチヒッターという形で、ね、お越しになっていただいておりますので、前回すでに楽曲にもご出演ご参加願いながらね、まあまあ何度も申し上げております、本日ご出演はアシスタントとして楽曲のお手伝いに来ていただいておりますのが池田彩子さん、ね、はい、彩ちゃん元気印、ゆうやさんどうですかこういうやっぱり若いフレキシブルなお嬢さん、
いや可愛いんじゃないでしょうか、
可愛いよね いやだからなんだろうね、別に俺がそれだけロートルになったかってこともないと思うんだよ、やっぱり、キャラクターって人間性だと思うんだよね、
はい、
やっぱ若い子でもなんだこいつと思うやつはなんだこいつなんで、ねまあ言っちゃ失礼だけど、はい、そんなこのなんていうのかな、まあ、べっぴんさんという感じでもないし、ええ、あのかわいいかわいいとしたなんか要するにそれこそアニメに出てくるような、
はい、
な要するにそのキューティーハニーちゃんじゃなくてなんていうの あるじゃん、
はい、
あのリボンつけた、ね、そういう感じのお嬢ちゃんでもないんだけど、
はい、
やっぱりこう一緒にいてあの爽やかだったりとか楽しかったりとか、
はい
ね、いい感じの子だなと思えるのは内面的なものとか、はい、もちろん可愛いの可愛いんだよ、十分可愛いんだけど、もう10人並み可愛いんだけど、だけど、今はとにかく AKB とかな、
そうですね、
見てるともうルックスだけはさ、
はい、
逆になんか どこをいじってるんだろうってこう見ちゃうぐらい可愛い子たちが多い中で、どこも触ってないだろ、
はい、もちろんです。
なあ、で、こんだけ可愛いんだから、そうなんだろうけど、でも、ああいう子たちと比べるな。そんな際立って、
はい、
まあ、要するに垢抜けたりっていう感じでもないわけだから、
はい、
だって 素人にちょっと着替えたぐらいの子だと思うからそれでもやっぱりいい感じの子だなと思えるのは、はい、やっぱり若さだけじゃないと思うんだよね、
やっぱ僕個人的ですけどね、うん、個人的にはやっぱナチュラルさだと思うんですよ、
あさすがパパもうパパの世代になってきてると若い子たちを見る目も違ってきちゃうわねナチュラルさね、改めてなんかこうすごく説得力がある気がするわ
、ねうん、やっぱ、ね、今出てきてる子たちどっかやっぱ
擦れてる感じあるもんな、作った感とかな、はい、あそこかそ、ね、いやこゆうやしと今年なんかがお目にかかってるしライブもやってるね、
やってますね
今年一番のヒットヒットワードかもしれないね
あじゃあ今後使っていいですよ
ナチュラルさな確かにそうだわだってアクちゃんとかも本当にみんなインファム関係のお店のファンの方多いんだけど、本当にこうはいはいって返事する感じとか、もうすぐやりますとか、キムさん教えてくださいとかね、ああいう感じは見てて気持ちいいし、すがすがしいもんね、
う
ん
は
い、
そうですよね、
アイドル系の連まあ、こう言っちゃうね。俺は別にそっちの敵を作りたくないから、そういう意味じゃ俺、いたちゃん、AKB の派なんで、俺は。あの子が、ふんとか言われたら、それは俺だって、ちょっと、ごめんねってなっちゃうと思うから、あんまり蹴らしたくもないんだけども、だけど、やはりどっかちょっとしなつけてる感じあるもんな。
そうですね。
そこ思うとな。自分ででもこんな言われ方してどうですか。
いや、ありがたいですね。嬉しいですね、ちょっとなんか。
うんはあ、あらあら。どうしよう、ちょっとうつむいちゃって。
いやいやいや。
かわいい。
いやいやいやいや。
もうそろそろ上着脱いでもいいよ。なんでさ、エロの方に行くんだ、みたいな。
じゃあ、ちょっと今晩の予定。いやい
や俺だって予定。なんだそりゃ。なんだそりゃ。あとで二人の銀座とか歌おうね。どんだけ親父やねみたいな。置いといて。そんな、ね、かわいい、あやちゃんでございますけども、あやちゃんは、
はい
先ほど何回も申し上げております、ゆうやさん、女優さんでいらっしゃいまして、
はい、
歌も最近始められるということなんですけども、グローリースタイルプロモーションというところに所属しておいででしたよね。
はい
改めてご紹介します。池田彩子さん、1980、はい、あ、これよかったかな年齢。
あ、はい。
もう年齢言っちゃってる。
だって、ってます
ね、22だったら、もう胸張って堂々と言っちゃうよな。
羨ましい。
中には、でもあれだぞ、40、30デコボコでな。いつまで経っても永遠の18歳とか言ってるのもいるから。
まあ、
そういうのから見るとな、それは胸張って1989年って言ったら、俺はニューヨーク行ったとしたもんだって、俺。俺1989年でブラックレイン撮ってたとしたらだって、
俺。
3月ってまさしくそうだよ。3月27日、寒い中、あのナッパバレー、サンフランシスコナッパバレーっていうな、ブドウ畑でブラックレイン撮った年だよ、これ。3月27日生まれの大型、出身地、はい兵庫県、俺が年を取るわけだよね。兵庫県の出身で、はい必需品がアメちゃん。
アメちゃん。
いいですね。まあ、関西人はアメちゃんなしではいられないよね。
そうなんです。
趣味の方が読書、絵文字、はい、人間観察。ここら辺がちょっとな、舞台あの女優さんらしいとこかもしれないね。そして、昔からのゲーム、アニメ大好き人間。
はい、
特にゲームはこれは何クライシスコアっていうんですか、
はい、
?FF と無双オロチ。 はい、ORCHI がお気に入りと、はい、で1番劇団ホワイトキャンパス第5公演サイレンス、はい、2番マイレディ、マイディレディですか、はい、ザシリーズカリー、カッコ閉じるスーツアクトレスとして出演決定、3番目にカラフルバード、はい、キャラ名がカラフルバードっていうのはその音楽ユニットですね、はい、キャラ名が
緑岡インコですね、
はい、はい、男じゃないってのはインコって音の呼ぶとか言ってね、はい、インコさんね、はい、として活動中、ただいまデビューに向けて奮闘中でございますよ、はい、演じる魅力に取りつかれ日々邁進中、まだまだですが応援よろしくお願いしますといったところですけども、はい、特に問題なかったですか、
はい、はい、この劇団ホワイトキャンパスの声があの前回うんゲストで呼んでいただいた回に告知させていただいた舞台で、
はい、うん、はい、そうかそうか、でそれでそちらの方もご盛況のまま無事に終了されたということですね、はい、はい、まあまあそんなこんなで、あやちゃん的にはですね、はい、頑張っておいでなわけですけれども、はい、ここのところの、はい、まあ、先日のお芝居について、はい、あるいはまあ今後の舞台、あるいはそういう芸能活動、はい、そしてそれとまあなんといっても話題のカラフルバードについてね、はい、最近の情報等々ありましたらお聞かせ願いたいんですけどもね、はい、さあいかがでございましょう。
そうですね、舞台は無事に終わりまして、
はい、
はい、
どうだろう、ゆうちゃんやっぱりこういう可愛い子見てみたいよね。
見てみたいですね。
見てみたいよね脇でこうちょっとこうね死体になって寝てるところにあやちゃんあやちゃんと変態親父向こう行けよみたいな
それなんか違う舞台じゃないですか。
俺の場合ね、俺の場合そういうことしてみたいなみたいな。
なるほど、
うんうんうんうん、大丈夫、あやちゃん、芝居だから、芝居だから。
大迷惑
今の時間こぼれてた、今。俺のライブでもみたいな。そんなお仲間の方おいでだったみたいな。まあ、おいと言って、はいはい。まあ、それで、
はい、一応主役という、はい、形だったんです。
おー、すごいですね、実は。え、何、その、入院患者さんが主役だったの？
その、滝沢あさみっていう役名だったんですけど、はいはい、そのあさみを中心に話が回って
る、うん、
読んだったので、
そうなんだ、
はい、お
う
お
う
おう、セリフ量的にはものすごく少なかったんですが、いい、一応主役というあのポジションで、
やっぱり患者さんだけにちょっと包帯巻いたりとか、はい、なんか眼帯つけたりとかそういうのしたの？
はしてないですね。
してほしかったな。なんか眼帯つけてもうなんかあの巫女の命はあとどれぐらいみたいな、なんか愛と死を見つめてみたいな、俺らこのそういう映画があったけども古すぎなんかちょっとそういうこうもう何言ってるか分かんないよ。キモさん何言ってるんですかみたいな話だけど、
キモさんあの半分こう自分の世界にこうやって入って
きて、いやいやもうそれだけやってらんねえから、こういうことはね、またそういう部分で言うと、だから別にそれついてくるついてこないんじゃなくて、あのでもなんとなくそのお医者さんとか 病院のね、はい、あれっていう雰囲気じゃだとするとですよ、はい、そういうイメージなんですけど、そういうのでもなくて、
そうですね、
うん、なんだ、なんなんだ、ちょっと精神病んでるみたいな。
あ、そうです、そうです、精神病患者的な。
俺らだ、ちょっと怖いね、はい、ちょっとだってミステリーっていうかサスペンス的な感じなんだよな、はい、お嬢はねちょっとまたね、俺前回の放送で言ったことあるかもわかんないけど、はい、なんとなくこう見て健康でね快活そうなお嬢さん的な部分もあるけど、はい、一部ちょっとこう病的な
病的
いい意味でのね、ちょっとこう、はい、なんていうのかな、要するにこう精神的な部分でのね、はい、そういうこうストレスとかプレッシャーを持っててもおかしくないような、要するになんていうのかな、ナイーブな感じもしないでもないので、ちょっとそれは雰囲気的にあったりしてるのかなと。
そうですね、
うん、でも女優さんってのは大体内面にその気あるし、狂気をはらんでるみたいなところもあるしね、はい、だってある種大竹しのぶなんかそうじゃない、もう狂い始めたらヘレンキラーとかやってたって、なあれ生徒教えて物体で叩いたりしてる時なんかあれは狂気だもん、あるし、あるし、俺なんか普段から狂気そのものだけど、これさんまも狂気になるしな、別の意味で狂気になるしな。
そうですね、
うんうんうん、さっきからこれ引っ張りすぎなんで、これが引っかかっちゃうんだよな、
こうなってるんですよね。
ゆうやしもちょ若いお嬢ちゃんの前で興奮しすぎる
なんか
ね、じゃあ心臓引っかかっちゃうんで、まあ、あのそっちに首をそっちに回しとくか、あの
回したいんですけど、
うんうん、じゃあした方がいいのかもしれないね。そうそうそう、
はい、
はい、ちょっとそうね、あれ距離がなさすぎてね、はい、似合うなそうですね、加藤ちゃんのコント見てるみたいな、うん、それか逆にするかとかね、そうそうそうそう、そういう風にしていただくと、
はい
はい、
そうですね、
はい、すみません、はい、まあまあそんなこんなでね、はい、あやちゃん的には他どうですか、はい、一押し情報とか告知しておきたい内容があったら伺っておくんですが、
そうですね、カラフルバードもあの無事全員分の レコーディングが終了しまして、
はいはいはいはい、
今、はい、
うんうんうん、
CD の。
どうでした？やっぱ大変だった？
大変でしたね。
うん、はい、どの辺が大変だった？
あ、そうですね、あの、う
ん、ピッチとか、それともそのコンディション作りとか。
そうですね、あの、うん、そのレコーディングの日に、うん、私、夏さんと一緒にレコーディングだったんですけど、うんうんうん、まあ、2人揃って喉の調子が悪い。
あそこは言うやしな、俺らだってコンディション作るよ。これ冬になってくると乾燥したりすると大変だもんな。
そうですね、
夏になってまたあれだったりするけど、うん、やっぱ大変だった。
大変でしたね。
うんうんうんうん、
あとなんかもう一回負のループに陥るとずっとその場所取り直
した りなんて、うん、同じだ、うん、そうだ、舞台でもやっぱりそのセリフでもな、はい、なんかこうあのゲラな方はゲラだけど、あの普段笑わない方でもツボに入っちゃってもう笑いが止まらなくなっちゃったりとかな、でまた噛んじゃったらそこばっかり噛んじゃったりとかな、
はい、
あそうでしたか、なるほどなるほど。
レコーディングって初めての経験だったんですか？
レコーディング初めてでした。
あそれならばですよね、
うん、なんかわかんないね、そこはね、でもゆうやしなんかはどうだろう、レコーディングなんか一番気をつけてることありますか？やっぱり喉のコンディションとか。
そうですね、やっぱコンディションは本当に気をつけますね、う
ん、あるよね、まあ、周りに迷惑かけられないっていうプレッシャーもあるしな。
そうですね、
うん、だから
普通にレコーディングが決まってたら3日前ぐらいからもう、うんうん、合わせますね。
そこはね、そうだそうだ、やっぱりそれはメインボーカルとなるとまたあの体力的な問題もあるし、
はい、
ライブ控えたりなんかしてやっぱどうしても体を作らないと自分が嫌だもんな。
そうですね、
こんな俺らでもチャッポコみたいでもやっぱり飲むの控えたりとかそのぐらいもするもんな、
はい、
うん、
あと
は
この時期なんか特にあのもう加湿器とかつけて、
うん、あここは、まあ、本当にストイックだからね、もうやめとこう。
やめちゃうんすか。
いや、ちょっと、今だいぶ、だいぶ踏み込んだ大人の、ちょっとあれをしようと思ったけど、ちょっとまだ、まだっていうか、まあ、これは放送のあれでしょ。
なるほど。
だからいろんな部分控えなきゃいけない部分ってあるじゃん。
そうですね。
そこはな、もうご想像にお任せしますけど。
はい。なんか言いたいこと分かりました。
まあ、いろんな意味でね、うん、それはもう大変ですよ。さあさあ、その他には、どうですか。
そうですね、そのマイティレディ。っていう作品の撮影が、うん、そろそろ始まるという話を聞いてから一向に連絡が来ないので、うん、よくわからない状態なんですけど、
撮影というぐらいでそれは映画なんですか、それともビデオ、
テレビシリーズです、
ね、テレビシリーズ、
あらすごいですね、
かっちょいい、
ちょっとあの詳しくどこで放送するとかは全然わからないんです
が、それはやっぱりグローリーさんのスタッフとかっていうか、出演の方たちが中心っていうことでしょうか。
いや、事務所関係なくあのオーディションを受けて受か
ったんです
。
そうなんだ、みんな偉いな、そうやってな、はい、なるほどなるほど、
はい、エビゾリをして受かったって
。あ、言ってたな、それがそうなのか、
はい、そうなんです、
エビゾリできちゃうんだって。
は
ぁリンボーダンスとかもバリバリバリ、
これすごいですね。
すごい、今日もだからあの終わってからご披露していただきました。いやいや
そうですね、今日スカートじゃない、
その写真を、その写真をお前どこまでエロやん、ゆうやくんもこっち来ちゃってるぞ。
しょうがないですか、
年齢的なものも含めてこっち来ちゃってるぞ、だんだん
アーティストはエロって名前でした
。それはそうやけどな、だんだんでもそこにサンマ臭が混ざってくる。
サンマ臭ですか、
変態がかかってくるから気をつけた方がいい。
あ、ちょっとそれ気をつけなきゃ、
サンマ臭がいかげんしよう。まあまあそれにしてもね、
はい、
じゃあそういった映像、
はい、
ね、または今後もだから確定するっていうか、
はい、
はっきりした形になりましたらね、
はい、
どんどんとまたアナウンスしていただくというような形でお願いできればと思います。はい、何よりまたね、メディア的には、
はい、
それこそなっちゃんがテレビにラジオに、
はい、
いろいろご活躍のようですけども、
はい、
妹分としても、今後のその抱負って言いましょうか。どんな感じでしょうか。
そうですね。
うん、基本的にはやっぱお芝居好きだもんな。
お芝居好き
なので。お芝居頑張ってやっていきたいんだよな。
はい。
うん。
もうカラフルバードのイベントとかも。
うん。楽しみだな、でもな、
はい、
うん、
あるらしいので、うん、歌も頑張りつ つ、うん、お芝居いっぱいやっていきたいなと、
はい、いうことでね、
はい
はい、まあ、それに加えて、
はい、
もしよろしければ、
はい、
これを機会に、学大 FM のサブパーソナリティ候補生として、
はい、
学 F 虎の穴へ、
はい、
虎の穴
そんな大したもんじゃないけど、まあ、お嫌でなければね、
はい、
そんな風にして今一応幸いにして、
はい、
第1週が阿久津、
はい、
阿久ちゃん、第2週目がなっちゃん、
はい、
で3週目が、前田さん、
はい、
で4週目が西尾さんと、
はい、
で5週目が琴幸さんと全週、まあ、埋まってフルラインナップではあるんですけども、
はい、
ひょっとしたらその、はい、いろんな形でまたそれぞれがお忙しくなってくると、
はい、
ここの時間に入れないので、はい、この日は無理なんで、ここにあやちゃん お願いできないだろうかなっていうことでお願いできると、それはもう、いく何十人でも、
はい、
お仲間の方がいていただいた方が嬉しくもありがたいには助かるんで、
はい、
お嬢的にはその辺を含めてはどうですか。
でもぜひぜひ。
お
ガンガン
来ましたじゃないですか。
嬉しい、イエーイ。若い子の手握らせていただいて。
そこか。
自分も言っとけ、自分も。
あーどうも。俺話さない
から。おっさんだよ。あんたのおっさん。でもこれで一応ね、はい、3人のこう、肉体関係もできたわけだし。
肉体関係肉体関係
いやいや、まあ、握手したりなんか して、ね、しながらですよ。
スキンシップと言いましょう。
まあまあそこはね。うんうん。まあまあまあまあ、やっぱおじさん的には何かそう、きっかけを、で、こう、突っ込んでおけよ、そこは。
なるほど。
そうそうそう。それぐらい大胆に攻めていかないとね。7年半もラジオやってないから。うん。いや、でも、お嬢だったら俺はもう本当に、両手挙げて、歓迎させていただきたいし、ゆうやさん的にも、プロデューサー的なね、それこそつんくだとか、ね、秋元康的にさ、やっぱりそういう、いや、女性のプロデュースだってするでしょ、そこは。
まあそうですね。
あとだってオーディションで、だってそのコーラスパートとか選ぶのにさ、
ね、
やっぱりいろんな部分見て、コーディネートするでしょ。
そうですね。
そういった目線で見てもいいことでしょ。
そうですね。
うん。
ありがとうございます。
まあ、あとは、歌を聴きたいな。
あ、そこはね。
ええ。
いやいや、それはだって、愛ちゃんの前だけど、はい、総合的に見るから、プロデューサーっていうのはね。はい、だから僕はまだ歌、まあ、この前ほら、もうすでに。
はい。
いやいや、本格的な歌っていうのは、ええ、レコーディングをした音源は聞いてないですよ。
はい。
でももう勢いで元気だけで、そこは。
なるほど。
で、お歌も幸いこの前ちょっと聞かせていただいてるんで、はい、
ええ、
でもそれ以上にも彼女のキャラクターの良さ。
あ、
そこは教えてあげようか、なぜいいか。
はい。
ナチュラルなんで、彼女は。
なるほど
聞いたことない聞いたことない
いやー、
ナチュラルさん、
ナチュラルさん新鮮ですね。
そうだ。パクリのキーボードって言ってもね。芸能生活の長くなると、パクってから生きていけないから。いろんなこと言って
る。なるほど。
まあまあ、そんなこんなで冗談も交えながらですね。はい、しかしまあ、本当にそれ冗談でないのは、そのサブパートとしてね、
はい。
もしよろしければ、また新しい仲間を加わっていただくってことだと、はい、ゆうやさんもまた来ていただくのに遊びに機会があるじゃないですか。
はい。そうですね。
そんなことでどうぞよろしく。俺は絶対責任は譲らんから。これは堅くなに譲らんから。ゆうやしがやりたくて、なんか頭つけてきたって俺はそれは認めんから。まあそんなこともないんでしょうけどね。はいはい。まあでもいずれにしてもね、そんなこんなでどんどんとまたそういったお友達が増えていったりとかね、お仲間が増えていって楽譜も盛り上がっていければなと思いますんで、今後ともあやちゃんの一つね、これをご縁にどうぞまたますますね、ご協力いただきますようによろしくお願いしたいと思います。さあそれでは CM について今度はゆうやさんにね、お越しになっていただきますんで、ゆうやさんにいろいろとお話伺ってもらいたいと思います。丸いシカゴの CM でこちら。ですね、シンガーソングライターゆうやしが飛び入り参加していただいているということでですね、まずは先日の新宿ね、先ほどからお話に出ておりますけども、インド料理専門店のパペラライブについてご一緒した折の印象や感想をまず第一に、続いて彼の新譜並びにライブ告知等がね終わりだということで、もうすでに伺っておりますけども、もう一度整理して改めてお伺いすると、はい、そして最後に、プライベートながら私サンママンキーボードのですね、今後のコラボユニットについてと、この楽F絡みのイベントプロデュースについてね、もろもろアイデアやオピニオンをねいただけたらというふうなことでね、お越しになっていただいているわけなんですけども、
はい、
まあまあ、要するにそのイベントっていうとね、楽F文化祭っていうのをね、
はい、
秋口になると毎年やってきたんですよ、
ええ
って言っても、まあ、今年できたとしても3回目なんですけど、 ど、はい、やはり続けてきた以上絶やしたくないっていう向きがあって、はい、ただねスケジュール的にとかラインナップ的に言うと11月でもきついのかなと思えたり、
はい、
あとねおかげさまで楽譜もメンバーの方が大変頑張ってくださってて、ええ、もうゲストの方で番組の予定が立っちゃってるんですよ。そこにイベントを組み込むっていうことちょっと難しい向きもありまして、うん、ただ12月あたりだったらちょっと遅い文化祭、ええ、遅すぎますけど、ええ、文化祭も兼ねてプラスアルファクリスマスライブみたいなことで一本イベントができると、まあ去年も一応学F ライブ学F文化祭は遅まきながらやったよという形で、早めに来年まあこちらのインファームさんで500回になってるなっていうので、また続けてイベントが打てるのかなというふうなことと、はい、まあ、幸いインファームさんもね、こちら居酒屋さんでカラオケも入ったということで、音的な環境的にも非常にこう、はい、いい状況で私たちにとっては好ましい状況が、はい、到来したということで、
はい、
一時なかったついてたんですよ、もともとあったんですけど、でまた装着されたわけなんですよ。なもんですから、そんなこともあって、はい、お嬢はどうでしたか、実際にこの前歌ってみた感じ。
いやもう楽しかったです、
ね、いい感じだよね、はい、スピーカーももう4発入ってて音もすごくいいので、
はい、
だからここにその PA の機材をある程度ほら結局スピーカーとアンプを持ち込む自体からやっぱり大変じゃない、セッティング組み立ての段階で、ところがそれをしなくてもよくて、まあ後ろの操作性もあるんでしょうけど、あなたはほらそこの PA 関係ね卓越しておいでなんで、そんなことも含めてここにオプションとしてつけて、そのマスターからスピーカー出せるようにしたら、はい、ライン一発でいけるわけなんで、でスタンドマイクもあれば、
はい、
なんだろう、そこにインストゥルメンタルで加えるとしたら、あそこからスピーカーから出さなくて別でほら要するにちっちゃな、ミニスピPA、
はい、
タグを用意して4チャンネルぐらいでもいいじゃん、
はい、
そこでアンプをギターアンプ、まあ、ベイアンとかを持ってきて鳴らしたら、はい、簡単なちょっとこうアコースティック的なサウンドも作れなくないのかなと思ったりして、
はい、
だからあれはあれで完全にもうマイクだけで使っても使うことはできるよね。
まあできますね。
できるよね。それだけでもうなんていうの、そういう PA 関係のやつはもう要するにその、まあ言葉は悪いけど手抜きができるわけ、
はい、
手抜きっていう私たちが手抜きができるわけよね、でも設備として装備としてはそれだけの環境があるっていうことは、それを生かさない手はないと思ったりしてるんで、
はい、
まあそんなことですなんですね、だからその辺でちょっとお話ができないかなと。そしてそれをコンスタントにイベントしてやれば、例えばもうあやちゃんとか加わってもらって、
はい、
ね、生、はい、そういうバードの、
はい、
バードのって省略しすぎだけどカラフルバードの、
はい、
桶を回しながら、
はい、
イエイイエイってやってもらえば、またそこに男の子たちが集まってくれば、
はい、
マスターだってそれはね、悪い気しないだろうし、ね、自分が見てても楽しいし、
はい、
お金も落ちるしみたいな、で私たちにとってもやっぱり総合浮上的にね、いろんなこう可能性とかネットワークが広がっていけば、
はい、
それでまた学 F の名前年バリュー的にも上がっていけば、学 F 面白いぞと、
はい、
でもっともっといろんな可能性が出てこないとも限らないんで、
はい、
その辺のお話をしたいなということには違いないんですと、はい、まず第一に、まあ、その前に あなた自身ライブ活動をたくさん頑張っておいでなんですけど、
はい、
そんなプロデュースも兼ねて、前回のパペラライブいかがだったでしょうか。
もう全体的に見てでも楽しかったですね。
そうですね、
はいはい、最後の
事件以外事件以外事件じゃない事件事件
まあまあ事件はね、
まあ、まあ違う違う、
これは来た人にしかわからないという、
だから井上さんの前だけどそういう意味じゃないライブはやっぱ行っとくもんだよな。
そうですね、
気になりますね。
気になるでしょあれはある意味見といた方がいいものだって。
うわーすごい気になります。
うん、アクちゃんとかなっちゃんとかに聞いてごらん。
あ、
うん、あれはだって見た人はだって逆の意味でお得感満載だよな。
そうですね、
あんな慌ててる優雅さんとか見ることないもん
ね。いやーもう最後僕は泣き入りましたからね。
泣き入
って
ましたね。
もうこれある意味泣きの一回ですか。
うん、
頼むから
それにしても結束力ってのはまた別にな。
そうですね、
あんなまとまって音出せるってこともないし、
はい、
その前がまたバラバラだった時に。
やっぱりでもやっぱあの時に来た、うん、集まったメンバー自体もやっぱり腕利きの方たちが集まったので、
秋山君も良かったしな、
はい、
うん、ギターのな、うんうんうん、
ね、飛び入りで入ってもらったドラムの
子
もね、
はい、
あの子も、
うん、
やっぱちゃんとしたところでやってる方なん
で、
そういう意味ではね、それだけのメンバーが集まって、
うん、
ちゃんと一気に ね、一発でできたっていうのも、
はいはい、環境的な PA なんかもやっぱりその PA の、はい、エンジニアの方がついたりして、
そうですね、
ちょっとあなた的には楽できたんじゃない？
そうですね、今回は本当楽できました。
あの方はコンスタントにまたつくのかしら？
はい、これからはずっと
だっていいよね、
ついていただける、
だってプレイに集中できるもんね。
はい、
あれはいいわ
ね、本当楽ですよ。
いいよね、
やっぱね、プレイヤーはそのあの立つ人間は、ね、裏方までやっちゃダメですよ。
本来的にはね、本来的にはね、
やっぱりどっかでこう集中力が分散するんですよね。
そうやっぱ任せられる部分は任して、
はい、
でプレーする部分はプレーしてと、だからまあ野球で例えるのこれは合致してるかどうか分かんないけど、そのあのプレイングマネージャーみたいな形で監督とプレーやるっていうのは大変だなと思うよな、
はい、
野村さんぐらいじゃなきゃできんよあれは。
そうですね、
古田さんが失敗しちゃったけどな、うまくいかなかったから、それは失敗っていうのは難しいって、
そうね、
俺は、
なかなか想像できるもんじゃないですよ。
そうそう、だって女の子、これもやめとこう。いやまあね、それは難しいですよ。
難しいですよ。
あやちゃんがまた好奇心満面の目で。ね、いやいや、
まあ後ほどですね。
そう大人の世界はね、はい、いろいろそうありますから、またちょっとセパレートにね、
はい、
やる部分はやる、集中してやる部分はやるということで ね、
はい、
まあでも良かったですよね。
良かったですよね。
ようやくやると楽しい。
いやそれはこっちも言えますよ。日本でやると本当また違うんでね。
そこはね。
何ですかね、
百戦錬磨だしね、何やっても。
何をおっしゃる。本当キーボーさんとこやると、何の気兼ねもないんですよね。
まあ馬が合うのであるけど、はい、やっぱりこうハートも熱いしね、はい、やっぱ音楽の楽しみ方っていう部分もやっぱりよく分かっておいでの方なんで、
はい、
それとね、やっぱりあんまりこうあなたの愛ちゃんなんかどうか分かんないけど、
はい、
かっちりとした芝居演出だったりとか、はい、その映画の撮りなんかやる監督もいれば、うん、
はい、
もう自由にやらせてくれる監督もいたりするでしょ、はい、
そうです
ね、あなたはどっちのタイプ？
あ、
もう全部その指摘してやってもらった方がいい？
いや、ある程度は決まってて、
うん、
あとやりたいようにちょっと
でいいよ、ね、
やらせていただけると、
そういう感じじゃない、彼のライブっていうか、まだその人的にもね、
はい、
だからまあそういった意味で、ちょうどこう馬があったりとか楽しかったりするんじゃないかなと思ってるんですけどもね、まあまあまたパペラさんでもやりましょうよ、
ぜひ
そういった意味で言うと ね、はい、で続いて一番肝心のもう一度その、はい、あなたの今回の告知系ちょっと、
はいはい、ですね、次回ライブの方なんですけど、
はいはい、
まず、こちら11月の21日、
うん、
月曜日、
はい、
こちら新宿、あ、すみません、渋谷のテイクオフセブン、
はい、
というところで、はい、ライブをやります、
はいはい、
こちらスタートがですね19時からかな、
うん、
始まります、
はい、
こちら、前売り券が2000円、
うん、
当日券が2300円になります、
はいはい、
まあ先にね、僕のウェブサイトから、
うん、
オフィシャルウェブサイトからでも、ご連絡いただければ、
うん、
当日でも前売り券で、
うん、
の料金で、
うん、
お出ししますんで。
なるほど。これこの前半でおかけしたんだけど、
はい、
いつでもこの手はやる？
やりますよ、こちらも。
いいね。
これとですね、もう一つこのライブではですね、うん、
はい、
新曲の方
を、
2曲ばかり
出
そうかなと。
ね、
思ってます。
あやちゃん、ほら、はい、やっぱり同じメンバーとしてやっぱ見に来た方がいい。
そうですね。
一緒に行こうか。
ぜひ来てください。
飛び入りでなんか歌っちゃったじゃないか。ゆえ前稼いみたいな。じゃあお前パペラのところの親父と同じだからみたいな。
ああ。
迷惑かけに来たのかなんだろう。
悪夢が蘇る。
聞いてっかもしれないから。まあまあ置いといて、
はい。
はいはい。まあでもそういった意味で言うと、今回その帝国遊びで何回目ぐらいですか？
結構やってますね。
やってるよね。あそこでもいいよね。俺昔やったことあるけど、ね、
はい、
いいですよ。音もしっかりしてるし。
今帝国セブンの場所が
変わ
ったんですよ。
あ、そうなの。東急ハンズのあっちがじゃあ変わったんだ。
変わりましたね。
そうですか。
まあ近く、あそこの近くなんですけども、うん、もっとやっぱ良くなりましたね。
そうですか。
すごい綺麗になりましたよ。
ゆうかあやちゃんはそういった形でライブのステージ立ったことってある？はい、ライブ、本当にライブとしての。
ステージは立ったことないですね。
生歌で。
ないですね、
やろうよ、楽しいぞ。
楽しそうですね。
歌わせてあげるぞ、ピンで歌わせてあげるぞ。
うわー
わぁ、ドンキーボーさんの窓手にハマって
きた。いやいやいや、これでだって最高のバックがつくんだぞ、声で。バックコーラスもそうだし、ね、演奏もそうだし。
いやすごいですね。
2人とも言って、なんか本当手前味噌ですけど、2人ともここでおかげさまでメジャーデビューしてますからね。メジャーデビューのプロのミュージシャンを従えて、
うわ
ぁ、あなたが、ます、この子ちょっとね、今日胃の調子が良くないらしいんだ。
そうですか。
ちょっとますますプレッシャーかけちゃうかもしれないけども。
なるほど。
逆にスッキリしてスカッとしての、もうガンガンいけるかもしれないし。
そうですね。
でも、どうこれ。
いや、楽しそうですね。
リハからしていけちゃうから。あ、だから、それはね、別に、あの、変な誘い方してとかね、はい、あの、その水向けてるんじゃなくてね、あの、多分ね、ここ腕を上げたいとか、経験を積む部分には、ね、決して無駄にはさせないと思うんで。はい、
そうですね。
そうです。経験という意味はそうかもしれないですね。
うん、ね。うん。実際にだって、あの、ここで。あの、はい、一緒にやってユニットで、はい、あの学芸府からその、はい、メンバーとしてね、はい、お嬢ちゃんも参加されてたケースもあるんだけど、はい、まあ、別にその子がどうなったこうなったってことじゃなくて、はい、やはり経験積まれたっていう部分ではね、
ええ、やっぱ全然違いますよ
と思いますけどね、うん、お互いに、うん、だからよしよかったら、はい、またそんな話もね、はい、含めてできればなというふうに思いますけど、はい、さあそれも含めて、
はい、
俺らのユニットとしてさあどんなことができるかなっていうんだけど、
ええ、
これはだからね、ちょっと今お話番組してても番組の中で尽きないんだけど、
ええ
要するに2つ、はい、あの論点的にはユニットとしてね、
ええ、
この 3P でもいいんだ、
はい、
バンド的にはもいいし、ええ、ここへ来て要するにね、もう俺もぶっちゃけ大丈夫がやったりしてね、ええ、一度死にかけてるんで、
はい、
やっぱりね、このラジオも楽しいよ、
ええ、
だけどね、音楽で本当に好きなことをやってで表現して、はい、みんなで盛り上がって楽しめて、
はい、
でまあ幾ばくかのその収益性が得られてっていうのはこれは一番理想的かなと、
まあ そうですね、
そういった意味で言うとやはり気が合った人と一緒にやるっていうのがね、はい、一番いいのかなっていう部分と、
はい、
でそういった部分で言うとマルチプレイヤーのゆうやさんもね、
はい、
この忙しいのはなんだかんだ言いながらこの人もでちょっとキャラクターも違う部分もあったし、
はい、
僕こっちの水にねちょっとこう、はい、引き込むのは、
はい、
まあお嬢を目の前にしてこういうこと言うと、はい、じゃあ私もなのって言われちゃうと恐縮だけど、はい、まあ、泥をかぶせるにはね、
はい、
ちょっと申し訳ないかなぐらいに思ったんだけど最近ちょっとこのお腹見てても分かるように
いやいやそこは見ちゃいけない
と思うんですよ。ずっと2の線で来てたから3の線に引っ、まあ、あったのはあったのよ、可能性として。だいぶでも、ね、そのボリューテージがこっち3の線が上がってきてるんで、こっちに、例えば、お笑いっていうかな、はい、その、ジョークだったりの、はい、ウィットとセンスはもともとあった方なんだけど、
はい、
ずっとその線はその線として、はい、やっぱまだ若かったし、ちょっとこういう感じ、ね、ちょっとこう顎に手を当てるような、ちょっとこう文学でいうと太宰治系だったんだけど、ちょっと最近は、まあ、なんかちょっとね、介護保険くらいのところまで来てるのかなみたいなイメージもあって、介護さんが別にお笑いじゃないけど、フィールドとしてね。だから、もうそういう、ね、年齢にも来てるんじゃないかなと思って、さらにそういうシャレが分かるという部分でね。だから何を言いたいかというと、その俺らの世代の、フォーク世代の、音楽だとか、
はい、
もっと古い、大正昭和にかかるような、歌のなんかも、そのアレンジの仕方でね、例えば、えのけんの、月光値千金だとか、
はい、
ああいう曲だとかね、それこそ、まあ、なんだろう、小林明とか石原裕次郎みたいなものとか、
はい、
フォーク世代で言うと、高橋トメとナターシャセブンみたいな、なんかこう、とか、そういう、加藤和彦さんとか、
はい、
帰ってきた酔っ払いみたいなものまでね、それとか、マスターの好きな競馬のさ、そういう、こう、競馬の歌であったじゃん、そういうの、
はい、
うん、だから、そんなのもこうコミック的なものも含めたり、
はい、
まあ、加山雄三さんになったりとか、なんかいろんなのをこう話し合って楽しくできるんであれば面白いかった、でお嬢なんかを交えてやってくれるんだったら、もう早速キャンディーズとかピンクレディできちゃうな、
まあ、でも曲なんてねアレンジ次第でまた、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そういうのができて、でまたこういった箱でもご披露できたりなんかすると、
はい、
それ面白いじゃないかと、集まってくださる方がいたとしたらね、
はい、
それはそれでみんなで盛り上がることができるし、
はい、
ある程度、まあ、その収益性も含めた部分だってほら投資する分にはやっぱり出てばっかりだと面白くないから、
はい、
でそれを疲れてくるし、
はい、
お嬢だって洪水かけてきてもらってさ、そうもいかないじゃん、
ね、
だからそこはある程度、まあ、せめてボランティアでやるにしても、ライブの箱を借りたいとかそのギャランティーを払うぐらいの賄いはできるぐらいの形で楽しめたら一番理想的じゃないかなと、はい、
そうですね、
でその中でお嬢にもちょっとこうスキルを磨いていただければ、
はいはい、
今度はお嬢がバーンとメジャーでなんかのきっかけで売れたりなんかして、
はい、
で俺とゆうやしはそれについていけ
ない
。
なるほど。
こういう戦略。大人の これもう3つにも4つにも網かけてるのよ。ゆうやし、大人はこうだよ。
本当に網ですね。
ここは。
なるほど。
うん、でも、相互扶助的にね、ね、無理無駄がないんであれば、はい、まんざら悪いアイデアでもないのかな、はい、
そうですね。
うん、だからまあ、そんなことで、ちょっとまあ、放送の中でね、まあ、お話ししてる、ちょっと時間もちょっとなくなってきちゃったんだけど、はい、一言ででも、ゆうやしって、今、アイデア的にどんなものが考えられますか？
おっと
だからこの箱で言うと、
ええ。
うん。
まあ、ね、あれですればそれこそ、アコースティックライブなんかをやる、うん、ことは可能ですよね。
そうだよね。
見てる感じでは。
うんうんうん、まさにね、あの、音的に12時ぐらいまでだったら音出しても全然平気らしいんで、はい、そもそもほら、カラオケやってた店なんで、
はい、
だから、まあ、スピーカー切っちゃったら、あのね、もう下手したら、その、マスターが帰っちゃっても、あの、その深夜の枠で、
はい、
まあ、そういう、もし任せてもらえるようなことがあるんであれば、じゃあ、アコースティックでポロンポロンと弾きながら、はい、一緒にこう、ちびちび飲むみたいなこともあっていいのかなと。はい、でそれで落ちたギャランティーはまたマスターにもフィードバックすればいい、はい、とかね。いろんなことを考え、可能性としてお話次第で、なくはないのかなと思ったりしてるんだけど、
そうですね、
まあ。だから、悪い環境じゃないでしょ、キャパも十分にあるし。
そうですね。うん、まあ、あとは、目的をどこに置くかで、また、イベントの内容も変わりますよね。
う
ん、
そうだよね。
例えば、うん、それこそこうワイワイやりたいと、
うん、
という感じであれば、うん、セッションステージをメインにしたイベントを繰り出せばまた違いますし、
そうだね、う
ん、まあ、まあそこにはまた展開はいろいろありますけども、
でイベントはイベントとしては、例えばクリスマスはクリスマス、
はい、
でまたその春先は春先、夏はなんか浴衣祭りみたいなのがね、
はい、
うん、いろいろのやり方で、
そうですね、
うん、
考え方ちょっとどう変えれば
面白いと思うんだよね、
はい、
うん、だからやっぱりそこはほらまだこういうご時世だし、
はい、
いろんな意味でみんなで楽しまなきゃいけないっていう部分もあるし、やはりこうインカムするような方向もね、
はい、
だってそれはマスターのところこれ軒を変えてるわけだから、
はい、
お互いにほらそういうこうあのウィンウィンの関係っていうのはやっぱり作っていかないと、やってる意味も価値もないと思うんで、
はい、
やっぱそこら辺はちょっともうこちらのに伺って、学芸もかれこれもう1年、まあ、来年の春で2年になるんですよ、
はい、
やっぱりちょっとそこら辺もうちょっと踏み込んでいろいろとやらせていただいたりとか、
はい、
またそういうこう相互扶助的な関係性をもっと強化していかなきゃいけないのかなというふうに、はい、私の中ではね、勝手にそう思わせていただいてるんですけども、
はい、
だからいつまでも学芸やってるけどなんかお店にとってあんまりためにならんなとかね、まあまあ、大したことねえなとか、
はい、
サンママも飽きたなっていうじゃ なくてね、やっぱりまあ、あいつは やっただけのことあるなと、
はい、
やらしてたけどなんかなかなか面白いのできてきたぞ最近みたいなことであればね、
は
い、だからこの前もあの浅草のとあるちょっと劇団劇場に行って、
はい、
浅草ロックにあるんですけど、
はい、
そこがそのお笑いの小屋をやってる方のオーナーとお話ししたんだけど、
はい、
若手の人たちをまあ集めて、
はい、
そういうトークをやコント漫才をやるわけですよね、
はい、
ちっちゃな小劇場で本当に 3,40 人ぐらい入るところなんですけど、ちょっと名前は失念してしまいましたが、
はい、
そこのオーナーと話したらね3年かかったって言ってたから、
ね、
ここまで来るの、はい、この前の先々週ぐらいの日曜日行ったら満席だもん、ずっとだよ昼から。
そうですよね。
ってことは、俺ら昼からずっといたってことなんだけどね。あんまり安くて楽しくて。1000円で見れるんだもん。で会員ならさらに500円だから。
はい。
だからもう若い人たちも集まってきちゃうし。
はい、
で、入れ替わり立ち替わりほら、浅草っていうロケーションもあるんだろうけど、
ね。はい。
だからそれに、とにかくでもそれでまずそこまで来るのにマスターがね、マスターっていうかそのオーナーが。
はい。
3年かかりました、伊藤さんって言ったから。それはかかるのかなと。
そうですね、
うん、でもうちらはもうここへ、ね、伺ってから2年になるから、はい、ぼちぼちそういったのをちょっとこう、やはりね、うん、そろそろそういったこう方向性とか形を出していかなきゃいけないのかなと思ったりしてます、
はい、
うん、
まあ、でもどっちにしても種をまってから、うん、それが軌道に乗るまでを考えると、
うん
うん、やっぱり長いスパン見なきゃいけないかなとは思いますけど、
ね、うん、だからそこでゆうやしの
はい、
お力をいろいろとお借りして、
なるほど。
ゆうやしのお力と財力を。
財力ですか。
あと人脈と、
そこ来ましたか、
人脈と、あと KGB とか、ちょっと裏組織の。
なるほど。そこまでいくとビジネス的な話に。ね、
別にでも黒い関係はないから、ここは。
はい、
黒い関係はないから大丈夫。ね、まあまあ冗談は去っておいて、はい、その本格的な部分ではね、いろんな形でまたこれ放送後にもいろいろと。
そうですね、
まあ、そんなお話ができたり、またあるいは、はい、今回に限らず、いろいろとまた放送の方にもね、どんどんご参加いただければと思いますんで、
はい、
今後ともまたゆうやさんとね、またあやちゃんの方もどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。
はい、
はい、そんなことで、まあ、お時間もいっぱいいっぱいという形で CM に続いてエンディングさせていきます。CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
第387回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ本日はピンチヒッターアシスタントとしてのご参加でしたけどもね、はい、さあ池田彩子さん的にはいかがでしょうか。
はい、もう前回に引き続き、うん、となかなか楽しい感じで、
はい、はい、ありがとうございます。
前回
なかなかっていうのを取ってもらっていいですか。すごくとか置き換えていただけ、
はい、私あの前回ちょっと喋り足りなかったので。
あ、そうかそうか。
今回結構ガンガン
喋れて、うん、あ、そういう意味なかなかね、はい、はいはい。でもそういうことはさらになかなかなかなかっていうのがまだこれ、これ今回も次回も待ってると。
そうですね、またぜひぜひ参加させていただければと。
いや、もう参加どころか、
はい、
もうサブパーソナリティとしての道をどんどんと歩んでいただいて、
はい、目指して頑張ります。
で、なっちゃんが昼間バイト来れないときはあなたがまたバイトOK なってます。
頑張ってください。
それはあり、それはありだって。
なるほど。
学園は、学園とサンママは来なくてもいいけど、お前は来いみたいな。あや子は来いみたいな。まあ冗談さっておいてね。はい、まあそんなことも含めて、またその、はい、ゆうやしとトリプルでね、はい、あなたはお家じゃなかったら、はい、そんないろんな可能性を模索している番組なんで、はい、一緒にまた楽しくね、はい、ご参加いただけたら大変ありがたいと思ってます。
はい、
よろしくどうぞお願いしたいと思います。今日は本当にどうもお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ゆうやさん的にいかが。
はい。やっぱね、学園さんは本当楽しいな、
うん、もうホームだもんね。あなたの趣味ね、自分の番組みたいなもんね。
いやそうですね、一度ジャックさせていただいたこともね。
貸す、一度も貸す。
いやいや、いらないです。
それはいらない。3枚いらない。
それはいらないです。
3枚いらない。それはいらない。汚いもの見るよ、くれろ。はいはい。
まあ、ただ個人的には、うん、ちょっと今日は、うん、点数低いなと。
まあ、そうですか、
っていうのはですね、うん、今までで一番キーボーさんへのツッコミが少なかったなと。
ああ、なるほどね。そこはますますやっていきましょうよ。はい、いろんな意味でそのこのイーファムさんをプラスアルファでマスターと相談しながらコーディネートしていただけるんだったら、
はい、
別の意味でね、別枠でこれは相談ですよ。ユーアさん的にはオリジナル番組作っていただいて、やぶさかではないと思うし。
なるほど。
これで俺らゲストで呼んでもらうもんな、だってさ、
はい、
な。
もちろん。も
うこれでも言っとくけどギャラ高いぞここは。まあ冗談ですけども。でもいろんなそういうなんかゆうやさんにこれまでね、あの僕の方が遠慮してたのよ。そういう、はい、であなたも本当に忙しかったしこれからも忙しいんでしょうけど、ただあの幸いあやちゃんの前だけど、ゆうやさんがねもう僕がメール送ったの、そういうんでご迷惑じゃないかしらって言ったら、そんな仲じゃないでじゃないですかと、もう付き合いも長いんだし、なんでも言ってくださいよって言ってくれたんで、
はい、
あこれは付け入る隙があるなとっていうか、まあ、ありがたいなと。いうことで、
ね、ただしできることに限る。
おっしゃるとおっしゃる。それは誰だってそうよ。だけどね、あの今までそういうね、あのキャリアを、
はい、
あの培ってくるまでにはやっぱりある種時間もかかったんだよな。
そうですね、
あのだからようやくここへ来てこれだけ、はい、その腹を割ってお話できるようになってきたのは、はい、まあ無駄じゃなかったのかなと思うのと、改めてこの学 F というメディア、まあ脆弱にしてマイナーなあのメディアですけどね、
はい、
人としてのつながりをこしらえてこれたのは。
はい、
良かったのかなというふうに思ってます。どうですかその辺は。
はい、いやその通りだと思いますよ、
ねえ、だってこれなかったらこんなお付き合い長く続いたらどうか分かんないもん。
そうですね。やっぱ僕もなんだかんだ言って、まあ、この学F さんと出会えてから、こうね、上なんですか、人の輪ですか、
うん、
伸びた輪ってやっぱありますから。
あ、そう言ってたけど、だからね、本当そういった意味で言うと、このままではやっぱりまだまだ足踏み状態なんで、はい、どんどんとお互いにやっぱりステップアップしていかなきゃいけないっていうのはね、
そうですね、
うん、そのもう気持ちは幾度同音なんで、
はい、
ますますそんな風にして今後とも一つ頑張ってまいりたいと思いますし、
はい、
ゆうやさんもどうぞよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、そんなこんなで学F的にはですね、10月25日来週火曜日の放送は第4週目サブパーソナリティ西尾ゆり子、ゲストには離婚式の寺石からご紹介の早稲田のドン、吉田氏とそのお友達、渡辺、英子さんというですね、こちらも女優さんの方、その他をお迎えし、いつものように楽しく愉快にお送りしてまいりますのでね、引き続きリスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛てご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではね、ライブ、ご聴取の皆さん、でもこれはもう私たちだけで盛り上がるしかないんですけど、でも今日はもうお話したいことゆうやさんたっぷりあるんで、お嬢もよかったらね、
はい、
あの一緒に加わっていただいて、
はい、
これからの私たちの輝ける将来について、
はい、
学芸も含めてですよ、
はい、
こちらのインファームさんも含めて、総合扶助的にどんなことが できるのかというようなことをね、
多分
そうです、はい、いやいや、とんでもないですよ。もうそれは本当心底みんなで良くなっていければなと思ってるし、こういうご時世だからゆうやさん、
はい、
やっぱり明るく元気に頑張っていかないと、
ね、
よろしくお願いしたいと思います、はい、今頃そんなムキンだってツッコミ入れなくてそこがこの人の足で、俺そういうとこ好きなんだよこの人の。もう明らかだろそれな、分かりやすい、非常に分かりやすい、好きなんだそれとかね。はい、それではそんなこんなでまた後半も番組ね終わった後も盛り上がってまいりたいと思いますけども、最後いつものようにですね、
はい、
まとめさせていただきたいと思いますけども、ご紹介の方よろしいですか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
さあ、飲むぞ。はは
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。